今日の箇所は使徒行伝の19章11節から20節までです。先週はですね、パウロがコリントにおいて伝道した働きを見ていきましたけれども、今週はエペソでの伝道の働きを見ていきたいと思います。使徒行伝の19章11節から20節までですが、先に11節12節をお読みいたします。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていった。アメン。パウロはですね、エペソにおいても輝かしい働きをしました。このエペソという町もコリントにご多分に漏れず非常に堕落した町で、そこの町には巨大なアルテミス神殿があって、人々はそこの神殿娼婦と交わりを持って非常に性的にも道徳的にも大敗した町であり、またアルテミスの偶像が各地に売りに出されていて、で各家にそういう偶像の守りが置いてありました。まあ、そういうわけでですね、非常に悪霊の働きも活発になっております。特に悪霊の働きが活発な地方というのはよく偶像崇拝が盛んに行われていて、そういう行事とか、あるいはそういう儀式が盛んに行われているところにおいては、本当に都会の人が信じられないようなことが起こったり、そういうことを見聞きしたりするんですが、しかしこのエペソの町においてもですね、パウロがここに入って福音を伝え始めて以来、非常に驚くべき奇跡が行われて、諸々の暗闇の技が明らかにされ、諸々の呪いから解放が行われ、死から命へ移る人たちが大勢起こされました。パウロはですね、本当に驚く奇跡を行って、そのパウロが身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていくというところまで行きました。ということは、じゃあパウロのその前掛けとか手ぬぐいが現代発掘されてですね、まあ、いいものを手に入れたと、これでもってもう病人の人たち、悪霊に使えた人たち、片っ端からかけていけば、皆さん自身もパウロみたいに大活躍できるんでしょうか。悪霊の追い出しや病が逃げ去っていくこと、これはですね、そうしたアイテムによるのではなく信仰によるものです。これは癒す側の信仰も重要ですし、また癒される側の信仰も大事です。もちろん癒す人の信仰はとても大事ですよ。実際ですね、ヤコブはこういうふうに言っております。信仰による祈りは病んでいる人を救います。そして主はその人を立ち上がらせてくださる。かつその人が罪を犯していたならそれも許される。これはヤコブ5章15節の御言葉ですけれども、実際に信仰を持った長老たちの祈り、このヤコブ書の直前にですね、確か長老たちがのに対して祈ってもらいなさい、病気の人は長老を呼んで油をオリーブ油を塗ってもらって祈ってもらいなさい、でそれで信仰による祈りは病んでいる人を回復しますとあります。で事実ですね、信仰による人の祈りで 100% 癒された女の子がおります。といってもその女の子は死んでいたんですけども、12歳の女の子でした。で、街道管理長のヤイロという人が父親で、イエス様にぜひ来て祈ってほしいと、まだその時はその子は生きていたんですが、 でもイエス様が向かう途中にその子は死んでしまいました。でもイエス様は恐れずにただ信じ続けていなさい、ね、ただ信じ続けていなさい、その父親に対して信仰を持ち続けなさいと、でそれで言ったんです。その子はもはや死んでいました。横たわっていました。その女の子の信仰は一切関係なくですね、その父親の信仰、またイエス様の信仰によってその女の子は生き返らされたんです。そういうわけでですね、父親の信仰は大事です。親の信仰、あるいは皆さんがこの人良くなってほしいという人がいたら、ぜひ祈り続けてください。皆さん自身の祈りは決して無駄にはなりません。もちろん、そういう取りなす側、あるいは癒す側、パウロの側の信仰は大事ですが、しかし癒される側の信仰の方が実はもっと大切なんですよ。癒される側の人が、まあ、本来的なそういう信仰を持たずですね、せっかく父親がなんか信仰を持った祈りをしてくれても、へーって言ってそれを跳ねつけてしまうようであれば、信仰はみすみす無駄になってしまいます。最近創世記の学びをしているんですが、父親ヤコブは子供たちにいろいろな祝福をしました。ところがその子が実際に父親の祝福通り御言葉を守り行っている時は非常に祝福されたんですが、ところがその御言葉を捨てて、主の教えを捨て、父の戒めをないがしろにしだした途端に呪いが入り込んでしまい、偶像崇拝をしだした途端に、その偶像崇拝をしている王の統治の時代だけは災いが起きて、しかし神様に立ち返った世代になれば祝福に再び戻ると。聖書の祝福は本当に分かりやすいです。御言葉の通り守り行えば祝福されて栄えることができる。でもそれの見教えを捨てれば呪いになってしまう、そういうものです。ですから祈られる側の信仰もが非常に大事です。そのいい例がですね、ある女性、12年長血を患っていた女性、彼女はですねイエス様に後ろから近づいていって、イエス様が気づかないうちにイエス様から癒しをかっさらっていってしまいました。この女はですね、この方の服にでも触れさえすれば癒していただけると、そういう信仰を持って近づいていって、それでイエス様の衣の房にふって触った。そしたら癒しがイエス様から流れてきたんです。これイエス様がですね、何もその女を見て、そして手をかざして祈ったわけじゃ全然、ね、ないんですよ。気づかなかったんです。意識もしていなかった。癒すつもりは全く なかったけど、でも癒される側の方の信仰で 100% 癒されたいい例ですね。イエス様はその女を見たくて、ね、大勢の群衆がイエスよイエスよ言ってるのに、誰もイエス様のことを心から信じていない人たちばかり。ところがその女性、まだイエス様その時女性だとも気づかなかったんでしょうけども、ところがその人は自分も気づいてもいないのに、ふっ信仰でもって、ね、癒しを持っていってしまった。ぜひその女性の顔が見たい、その女性と交わりがしたいと後ろを振り向いて、今私の衣に触ったのはどなたですかと探したんですね。その女性は恐る恐る、進み出て正直に告白したんですけども、イエス様が言ったのは、もう安心しなさい、これから病にかからず健やかでいなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。あなたの信仰があなたを救った。皆さんの信仰が皆さん自身を救うんです。他にもですね、ツロフェニキアの女、彼女もですね、ただ彼女の側の信仰だけで自分の娘の悪霊を追い出していただきました。イエス様はもともとイスラエルの失われた子羊のところにだけ使わされた、だからあなたみたいな異邦人のツロフェニキアのものには使わされていませんよ。まず子供たちの 中を満腹させてやらなければならない。だからそれをほったらかしにしておいて、子犬にパンを投げてやるのは良くないとまでこのツロフェニキアの女は言われて、つれなく言われてしまったんですが、でもこの女はですね、その言葉尻をすって掴んで、主よおっしゃる通りです、でも主人の食卓からこぼれるパンくずは子犬でもいただきますと、私は主人の食卓からこぼれるものに預かるものですと自ら信仰告白してしまった。そしたらですね、その言葉によって悪霊出て行ってしまったんです。イエス様は、いや、もともと癒すつもりはなかったんですけども、でもその女の信仰告白によって癒しを、その娘の悪霊追い出しをかっさらってしまったんですね。そういうわけでですね、皆さん癒されたいのでしたら、皆さん自身の信仰による告白、信仰による行いが大事なわけです。霊的な世界はですね、非常に分かりやすい権威構造の上下関係によって成り立っております。権威の上下関係で、その権威の最もトップに位置するのがイエス様です。天の父なる神様から権威が与えられて、そしてイエス様は人間、あらゆる人間、あらゆる霊、あらゆる自然界の全ての息をするものの権威の上に立っておられます、イエス様が。ですからイエス・キリストにつくものこそ、その権威の最もスーパーパワーの権威に参加することができるんです。皆さん就職するときですね、いかに良い企業に就職するかということで、躍起になりますね。なぜならいい会社に入ればそれだけいい待遇、いい、保証が得られますし、また、中小企業よりも大企業に入った方が、ね、名刺交換するときは立場的に上になることができますね。皆さんだから就職するときは、非常にそういうわけでとてもシビアにそれを真剣にやりますけども、皆さんのですね、大企業よりももっと大切な霊的就職活動があるんですよ。そこいらのですね、中小神々に就職したりしたら皆さん大変ですよ。そういう神々にですね、まあ、もし、まあ、恋愛成就の神さんとかにそういうところに行ってもですね、結局何かしらの見返りが求められるわけですよ。お布施をあげたりとか、あるいはなんか霊的な触りがあったりして変な霊くっついてきちゃったりとか、まあ、そういうものもあります。しかしイエス様に就職するのであれば皆さんは安泰です。そうした へんてこな、なんか触りもありませんし、またあらゆる神々、あらゆる霊的なもののトップに位置されるお方がイエス様だからです。もし皆さんがこのイエス様に就職するのであれば、皆さんは、ね、イエス様の名刺をちらつかせれば悪霊たちはですね出ていくんです。恐れをなすんです。このエペソの町においてパウルは非常に素晴らしい霊的ビジネス活動を展開しましたね。もうパウロはこのエペソの町々において素晴らしい働きをして、イエス・キリストを述べ伝えて、多くの人たちをこのイエス様へと導いていきました。もちろんですね、就職したからといって安心していてはいけません。その就職した会社には社則というものがあって、その会社の決まり事ですね、それにしっかり従って従順していなければやがてクビにされてしまいます。御言葉という社則があるんですよ。皆さんそれに従うべきです。いい会社に入ったからといって、かといってもう名刺もちらつかせ放題かと思えば、ね、会社に従順し服従していなければその名刺はやがて剥奪されてしまいますね。 皆さんぜひ御言葉に聞き従ってください。イエス様はですね、実に十字架に至るまで従順でした。それは皆さん自身に習うようにと皆さんに従順を示すためでした。そしてイエス様が死に従うまでに、実に十字架につけられるまで従順だったからこそ、天の父なる神様があらゆる名に勝る権威をイエス様にお与えになったんです。ですから皆さんも権威を帯びたいのであれば、従順し服従することが肝心なわけです。権威を与えられたからには、その権威をしっかりと用いて行使しなくてはなりません。例えばおまわりさんが権威の行使するときはですね、しっかりと制服を着て、ね、警察手帳をかざして、おい止まれってやれば車は止まりますね。それとしかし、いくらその職業がおまわりさんであったとしても、こんなヨレヨレの T シャツとジーパンでおい止まれとかやっても、車はそんなのに止まる義務はないんですね。ブローンって言って、そのおまわりさん蹴飛ばしていっちゃうかもしれません。警察服を身につけてないおじさんが、いくら私服で自前のこれが俺のファッションだって言って、なんかヒッピーみたいな格好をして、おい俺は警察だって言っても、そんなのは通用しないんです。それと同じように皆さんもイエス・キリストから着せられる権威に、しっかりとこの従順と服従という権威を帯びていなければ、皆さんは普通のただのおじさんおばさんに、ね、ただの男の子女の子になり下がってしまうんです。権威を帯びることが大事です。おまわりさんも、もし暴力団と話をするときに、ね、ピクピクしながら、おどおどしながら警察手帳をちらつかせて、いくら権威のあれを警察服を着ていたとしても、その権威に対して自信がないのなくてビクビクしているのであれば、その暴力団に舐められてしまうんです。同じように皆さんも信仰がグラグラしている状態で、ね、イエス様の名前を持ち出したとしても、悪霊に舐められてしまうんです。実際に舐められたいい例がですね、13節以降ですね、13節から16節までお読みします。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの皆を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのはユダヤの祭司長スケワという人の七人の息子たちであった。で、ここでですね、当時はですね、魔除けの祈祷師、悪霊を追い出すユダヤ人の祈祷師たちがいたわけです。祭司の息子たちとありますので、そういう祭司の家系にきっといたのでしょう。伝承によりますと、彼らはどういうふうに追い出していたかというと、ダビデやソロモンとかそういった力ある王様の名前を用いて悪霊たちを追い出していたようなんですけれども、でこの人たちは、試しにですね、あのパウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると、悪霊に、ね、やらなければいいのにやってしまったんですね。そうしたらどういうふうになったか、15節すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っている。けれど、お前たちは何者だ、と言った。そして、悪霊に疲れている人は、彼らに飛びかかり、二人の者を押さえつけて、皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負って、その家を逃げ出した。試しにですよ、イエス様の名前を持ち出してやったところ、こういうふうにですね、ボロボロにされ、傷を負わされて、裸にされて、みんなでゾロゾロと逃げて、その家から逃げ出していく羽目になってしまいました。イエス様の名前を持ち出してやら 下手に持ち出すとですね、こういう火傷を負ってしまうんです。それはこのスキアの7人の息子たちにはイエス・キリストに対する信仰がなかったから、イエス様の信仰を帯びていなかったからですね。まあ、例えて言えばあれです、警察でもないのに、ね、あの暴力団事務所に入っていって、お前にあの伊勢崎署の誰々署長の名前によってお前たちこの地域から出ていけっていうようなものです。その暴力団の人たちがそれを聞いて、あ、伊勢崎署の誰々署長はよく知っているが、お前たち一体何者だって言ってボコボコに身ぐるみ剥がされて逃げていくようなものです。それは権威を帯びてもいないし、地位も持ってもいないから。霊的な地位を得るためには、皆さん自身がしっかりとイエス様を信じて御言葉に従順服従すればするほど、この地位が与えられていくものです。結局このところからですね、分かるのは、霊的な戦いの中においてはこの権威構造がものを言うんですね。そしてその権威構造というのは、その人の成り立ちや素性関係ありません。外見も関係ありません。筋肉のつき方も関係ないんです。ただ関係があるのは、イエス・キリストを信じる信仰があるかないかです。このスキラの祭司長の息子たち7人は、まあ、非常に、ね、すごい成り立ちをしていたでしょう。きっと祈祷のお祈りのためのなんか祭司服とか、あるいはなんかそういう、アイテムも持っていたかもしれないんです。皆さんの中でもしこっち側にそういう立派な男たち7人と、あと異邦人のツロフェニキアのヤモメ女1人、この2組どちらに悪霊追い出しを頼みたいですかってツロフェニキアの方ですね。外見は祭司の方が立派かもしれないんですよ。お人数も多いし男だし、ね、それに対してやもめ、貧しい、力もない、頼りもない。でも彼女には頼りがあるんです。イエス・キリストが主であり、悪霊も病も全て追い出す権威があるお方だという信仰があるから、だからこのツロフェニキアの女の方に悪霊追い出しを頼む方が確実なんです。皆さんもですね、世の富を持っている人に頼むよりも、イエス・キリストを主とする人に頼む方がよっぽど確実なわけなんですよ。皆さん自身がまずなってください。牧師とかパウロとかに頼むよりも、むしろ皆さん自身がですね、このイエス・キリストをしっかり信じる信仰があるならば、悪霊たちは皆さんを恐れをなして逃げていくんです。この祭司長たちが悪霊によってボコボコにされた噂がたちまちこのエペソやアジア地方に広まってしまいました。そしたらその結果どうなったか、それが17節以降です。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシア人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。アーメン。イエス・キリストの名前を崇めることがはびこり、またイエスの皆を恐れる、その恐れが広まり、また多くの人たちが自分たちのしていることを告白して悔い改めが沸き起こったんです、ね、悔い改め、神イエスの皆を恐れる恐れ、また皆を崇める賛美が沸き起こったんですね、このエペソに。そしてその結果、非常にですね、特に魔術を行っていた人たち、まあ、エペソの中でそれまじないとか行っていた人たちの中に悔い改めが特に沸き起こりました。19節、また 魔術を行っていた多くの者がそこの書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。アメン。この総額がですね、銀貨5万枚ですね。シェケル銀貨あるいはデナリ銀貨、どちらか分かりませんけども、見積もると現代額にすれば3億から5億円に相当します。3億から5億ですね。すごいですね。だったらこの魔術の書物をね、まあ、きっとイスカリオテユダだったらどうしてあなたたちはそれを5億円に売って貧しい人たちに施しをしなかったのかって言うかもしれないですけれども、とんでもないですね。その魔術本を買った人がまたそれを使って悪さしたり、あるいは、ね、その周りの人とか、あるいは自分自身に災いをもたらすかもしれません。だから彼らは焼き捨てたんです。そもそもこのエペソの人たちはこの霊的権威構造が分かったから、これはもうもはや焼き捨てなくてはならないと感じたんですね。エペソの人たちは以前は暗闇でした。しかし主にあって光の子とされました。以前は暗闇だったんです。この魔術の本、以前の生き方に縛られている生き方はそれは暗闇だったんです。ですからもはや誰一人としてこれをこの魔術によって暗闇に導くわけにはいかなかったんです。このイエス・キリストは命の君です。光の主です。その命は人の光であったとヨハネはイエスさんを見て告白しております。魔術とか何々神、アルテミスだとかアフロディテとか、なんかそういった神々になぞへでもない素晴らしい権威の持ち主がイエス・キリストであり、しかも呪いとかなく、ね、子供とか家畜とかを犠牲にする必要もなく、ただイエスを信じる信仰だけで良いと、この素晴らしい神、ね、分かったんですよ。自分たちがいかに中小企業、零細企業に勤めていたかが分かって、大企業にみんなぞろぞろと再就職したんですね。エペソにおいてこうして悔い改めると神への恐れが湧き起こりました。20節、こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。アメン。皆さんもこうなりたいでしょうか。ますます主の言葉が皆さんのうちに増え広がりたいでしょうか。ますます力強くなりたいでしょうか。それでしたらぜひ皆さんも神を恐れ悔い改めて、そしてこうした魔術の本などを捨ててしまってください。ね、午前中の礼拝です。これを聞いて捨てた方にはですね、主の言葉が驚くほど広まり、ますます力強くなっていくというこの御言葉がサポートいたします。よかったですね、大企業に素晴らしいサポートが受けられるようになります。ぜひ皆さんもですね、以前の生き方を悔い改めて、そしてしっかりとこの命の言葉にとどまり続けてください。パウロは後にですね、エペソへの手紙の中で、この霊的な武具をしっかりと身にまとって、もはや何者にも騙されずにとどまり続けなさいということを言っております。エペソ人への手紙の6章の10節から18節までをお読みします。エペソ書の6章10節から18節。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は 血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。でここでですね、私たちの格闘は血肉によるのではない。よかったですね。何も、男性のムキムキな筋肉つける必要はないんですよ。血肉によるものではないんです。何も戦いのスキルを身につける、ね、剣の扱い方とかは覚える必要はないんです。むしろ皆さん、御言葉の剣の扱い方を、御言葉のこの霊的な武具の扱い方を覚えるべきなんです。その具体的なことがこの14節以降です。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、まず腰には、腰って真理の帯を締めるところです。腰が座っていない人はですね、すぐに倒されてしまいます。腰には真理、この御言葉の真理を、帯をしっかりと結びつけてください。そして帯というのは全ての武具を結びつけるために必要です。ですから真理がしっかりしなければ、全ての武具がグラグラと揺らいでしまいます。また胸は ね、あの両親が刺されたりとか、あるいは、胸をぐさって刺されるのは大体、両親の呵責が起こるときですね。サタンからそういうところを責められないように義の胸手をつけるんです。義です。自分はキリストイエスの義を身にまとっているという胸当てをつければ、いくらサタンがですね、攻撃を胸にしてもそれは届きません。で足には、15節、足には平和の福音の備えを履きなさい。遠隔地のある生徒がですね、主にスニーカーを送ってくださることになっております。もうすぐ届くかと思いますけれども、足がしっかりしていなければ戦いはできません。足元がグラグラしているようでは、靴がグラグラしているようでは、それが心もとはないです。皆さんが立つべきところは平和の福音の上です。皆さんが平和という土台の上に立っていれば、皆さんしっかりとですね、戦いに備えることができます。16節、これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火を皆消すことができます。サタンはですね、火を放ってきます。矢を放ってきます。攻撃をしてきます。どこから攻撃をしてくるか分かりませんけれども、しかし皆さんが矢を放たれたら、しっかりと信仰で、信仰の盾で守ってください。信仰がおぼつかなければ、この矢をぐさぐさと受けるしかありませんね。ですから皆さん自身の信仰をますます強くしてください。その上で救いの兜をかぶります。皆さんの頭を守る武具ですね、救い。思いの中にサタンは、お前は救われてない、お前はなんだ、あんなことをして、だからイエスの守りはないとか、そういったですね、偽りの思いをどんどん入れてきますけど、しかし、いや、私は救われた、イエスキリストにあって絶対的に揺るがない救いがあるんだという兜で皆さんの思いを守ってください。このようにしてですね、皆さん自身の救い、信仰、真理、正義、平和、これによって身を固めてください。それによってですね、サタンが放つ火の矢を跳ね返すことができるんですが、しかしですね、ただサタンに火の矢を打たれっぱなしで、ただ皆さんがカンカンカンカンそれを跳ね返すだけでは、それは芸がありません。攻撃が最大の武器です。攻撃の武器は御霊の与える剣です。神の言葉です。これを受け取ってください。それを差し出してください。 サタンが攻撃をしてきた時にはそこに何倍にもして攻撃を打ち返してください。御言葉の剣によって、その御言葉の剣は要塞をも打ち砕く力があり、ダイナマイトほどのパワーがあります。力、デュナミスというギリシャ語は、それはダイナマイトの語源です。キリストの信じる信仰による力はダイナマイトパワーがあるんです。皆さん自身が御言葉を信仰を持ってサタンに対して差し出すなら、サタンは砕かれ、問題の山に対して差し出しても山は砕かれ、皆さん自身が築き上げてきた、皆さん自身の悪い行いの過去によって築き上げてきた諸々の要塞に対して御言葉の剣を差し出したら、要塞が打ち砕かれるんです。どうか皆さん自身がこの霊的な武具を身に帯びて、しっかりとそれを使いこなして、ますます皆さんの人生に対し、また皆さんの周りに対して、皆さんの職場あるいは家庭に対して勝利をもたらす勇者として、皆さん自身が使わされて、このエペソにおいて御言葉が広まり、それが力強くされていったように、皆さん自身というエペソの中においても、それがしっかりとなされて、力強く御言葉が増え広がり、命が増え広がっていく、とかその平和の務めを成していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを主とし、あなたを私たちの盾とし、砦とし、あなたを酒どころといたします。イエス様、どうぞこのエペソにおいて信仰の命が増え広がっていったように、どうか私たちの周りにもこのエペソのような状況を起こすことができますために、まず私たちが御言葉に従順し、服従して、そして霊的権威をしっかりと帯び、サタンに対して、悪霊に対して、この権威の象徴である霊的な警察手帳を突き出し、御言葉の剣を突き出して追っ払うことができますように、イエス様、どうかその戦いの手の技を教えてください。まだ戦ったことがないという人に対しては、主よ、あなたが分かりやすく手取り足取り、この霊的武具の扱い方を教え、これからもはや人に頼らず、ただイエスに頼って、全ての状況を切り開いていく学びができるこの生徒たちでありますように、イエスよ、あなたが祝福してください。勝利させてください。勝利を味わわせ、ますますサタンに対して、敵に対して勝利するために、主よ、どうか私たちがますますあなたに従順して服従しますように、どうか私たちのうちに神への恐れをますます起こし、悔い改めをますます起こし、ますます魔術の本を隠し持っていたら、それをもっともっと破り捨て、焼き払っていくことができますように、そうしてますますこのエペソにおいて福音が広がったように、私たちの生活ステージにおいて福音が増え広がっていきますように、イエスを祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。アーメン。